アフターショーは何ですかね。
ああ、ただ僕一個マネジメント話でしようと思って話一個忘れてましたね。
何ですか。
いや、いや、またなんか手段と目的逆転問題の話なんですけど、
うん、
いや、なんか最近僕ここ2年ぐらい、5社ぐらい顧問みたいなアドバイザーみたいなのやって、まあもう何個か終わったんですけど、で、それを振り返ってみたんですよ。
うん、
改めて。で、分かったことがあって、そういう会社の人たちって最初僕のとこに相談するに来るときに、必ずなんていうんですか、GitHub でどうとか、そういうモダンな開発がしたいみたいな文脈で相談されるんですよ。継続的デリバリーとかテストとかどうやってやったらいいんですかって言って、そういうことを自分たちの会社でもやりたいんで、そういう技術的な相談に乗ってもらえませんかっていうふうに依頼が来るんですよね。
うん。
うん、で、はい、わかりましたって言って、で、いざ、その会社に行って、じゃあその会社が抱えている現場の問題って何なんですかって言って、こう最初問題の分析を始めるんだけど、
うん、
そうすると全然そこじゃないんですよ。
うん、
いや、わかるけど、君の会社は多分そのスクラムとか GitHub とかやっても多分問題全く解決しないと思うよっていう話に必ずなっちゃうんですよね。
うん、なんか問題があって解決したいんじゃなくて、とりあえずモダンなことをうちらもやってみたいみたいな。
うん、うん、というか、
ことですか？
そうなんですけど、ちょっと若干ニュアンスが違ってて、要するに彼らは本気でやっぱりでも一方でそのモダンな開発すれば自分たちの問題解決すると思い込んでるんですよ。
うん、
でも戸様の僕が行くと、いや、それはその問題全然本質じゃなくて、いや、君たちの問題本質でその組織の構造がなんかちょっと歪だったりとか、あとそういうその外部のエンジニア外の人たちとちゃんとうまく話せてないとか、そういうとこにあるよねっていう話に毎回なるんだけど、うん、なんかでもエンジニアの人たちって自分たちがモダンな開発をできてないせいで物事がうまくいってないって思い込んじゃいがちっていうね、いう問題なんですよ。
うん。
うん。で、だから一番最初に、だからそうじゃないよっていうその問題をほぐすところから最初やらなきゃいけないんだけど。
うん。
うん。で、それがだから、ピープルウェアに書いてて、なんだっけな。まあ、ことエンジニアっていうのは、だからすぐ問題を技術とかプロセスの問題に矮小化しがちだけど、
うん、
ほとんどの問題っていうのは人と人の問題であって技術の問題じゃないって書いてて、うん、で、技術の問題っていうのは、逆に言えば解決簡単にできるじゃないですか。
うん、
GitHub 使ってないやつは使えばいいだけなんで。だけど、その人の問題というか組織の問題って長らくこう解決されずにほったらかしにされてきて積もってるから、めっちゃ解決大変で、そうすると本能的になんかエンジニアの人たちってそういう問題って解決するの難しいからこう目を背けてしまって、
うん、
で解決しやすいその GitHub とかそういうことに目を向けて、でモダンな開発したいんですって言って相談しに来るみたいな
ね。なんとなくわかりますね。うん、まあ、うん、そうね、エンジニアの人はそういうふうにすればよくなる。まあ、よくなるんだろうけど、うん、その本質的な解決につながるかどうかっていうのは、まあ、後で考えればいいっていうか。
そうですね。
うん、なっちゃうんだよね。まあ、うん、ローハンギングフルーツっていうかさ、
うん、
近くのもので解決できるものがあれば、したいって思うのはまあ当然なんで。
そうそう。
ただそういうのを集めたところで、正しいものを集めてるかどうかは分からないですからね。
ああ、そう。まさにその問題ですね。
うん。
うん。で、やっぱりそれでスクラムだとか言って、始めるんですけど、まあなんか、こう、最初はでもね、一方でなんか、うまく、何かが変わっていってるって実感がないとやっぱり一方でいけないから、
うん、
そのいわゆるそれこそそういうローハンギングフルーツって言うんですか、
うん、
とこもやって、やりながら本当の本来の問題っていうのを徐々に見つけていこうっていうアプローチを僕の場合は取るんだけど、まあ、だからどっちにしろやるんですけどね、GitHub とかも。
うん。
うん。でも、いずれにしてもそれだけやってても絶対そういうこう、本質的な問題って解決されないから、そっちに目を向けなきゃねって話を毎回してて。
なるほど。
そう。で、だから、ハウググルワークスとか読んでよかったのは、なんか、結局、だから、トップマネジメントがプロダクトとかエンジニアリングのことを理解しないと、そのエンジニアにとって正しい組織にならないっていうことがある意味間接的に書かれてる本だと思うんですよ。
うん。
うん。だから、逆に言うと、そこにやっぱり説得させる、するっていうことも、場合によっては現場から、そういうことするっていうのも必要だろうし、みたいなことをね、うん、それ、あれ本で読んでて思ったんですよね。うん。で、そこには全然全くスクラムやれとか、 こういう開発の仕方しろなんてことは書いてないわけで当然だけど、うん、
うんうん、直江さんにじゃそういうの相談する前にそういうの読んで
そうそうそう
から来いとい
やまあ今相談されても話乗れないから断るしかないんだけど、うん、
そうですね。うん、なんかあります？まあ、メモにはまだあるんだけどね。
マネジメントの話はもう。
もういいか。
もういいかな。話したいこと大体話したからしばらくマネジメントの話しなくていいかも。
ね、なあそうね。機会に、季節に1回ぐらいね。
うん。
そうですね。なんか、この間、エジケンが、いろいろ、椅子とかね。
姿勢
とかキーボードとかの話をしてて、
うんうん、
でまあ彼のたどり着いたソリューションは椅子をすごく低くして足を地面につけるっていうね、
うん、
ことなんですけど、僕もこの問題結構感じていて、
うん、
結局机の高さとかあの椅子とかってまあこっちで買うと特にそうなんですけど、まあ足長い人に最適化されてるんですよね、
うんうんうん、
でまあ僕とかみたいな足短いとこう普通の椅子の高さで仕事してると足が地面につかないわけですよ、
うん、
でそうするとこう背中をまっすぐ保つのが難しいというか疲れるので、まあ足をつけるといいよって言って、まあ低くするのもそうなんですけどフットレストを買えばいいじゃないかっていうことを書いたら、
うん、
いやそんなものはそんなものでは効くかどうかちょっと怪しいなみたいなことを件書いたんだけど、
うん、
まあ直江さんもね実は使ってるという。
そう。
そういうのがありました。
あ、ね、フットレストっていうんですかね。フットレストっていうとあの
ちょっとなんか違う感じあります
ね。ソファーの向こうにこう足だらっと伸ばせるために使うもので。
オットマンですかね。それはでも。
うん、うん、それオットマンか。これフットレストでいいのかな。
うん、フットレストっていうとなんか飛行機のあの前の席から伸びるやつっていうイメージありますけど。
あ、じゃあこれもフットレストなんですね。
うん。
これただね、僕のうちにあるやつ見た目があんま良くないんですよ、
うん、
なんかあんまおしゃれじゃなくてでこれもともとそのうちの妻が買ってきて使ってたんですよね、
うん、
うん、なんだけど僕これ見た目が良くないからいつも片付けろって言ってて使い終わった時なんだけど、たまたまなんか僕が家でリモートワークするようになって家の椅子で長時間仕事してるとどうもすごい足がむくむことが分かって、
うん、
なんかおかしいなと思ってて、でこれ使ってみたんですよ、なんか変えてみようと思って、はい、そしたらめっちゃ良くて、
うん
うん、で今までなんか片付けろとか言って迫害してたんだけど、なんか自分が作
る、あれツイッターに貼ってたやつですか、画像、
そうそうそう、
うん、僕のはね全然なんかああいうごついのじゃなくてクッションみたいなやつなんですけど、
うん、
で Amazon で結構評価が高かったから使ってて、
うん、
割といいですね、
うん、
いや結局その僕家でもラップトップで使ってるんですよね、その外部ディスプレイとか今のところ使ってなくて、うん、でそれとかも最近そのスタンドとかの高さとかはもうどんどんもっと高くなるようにいろいろ買い替えたりとかしてて、最近買ったのがねザ・ルーストっていう、あの最初キックスターターであの募集してたキーボードスタンドなんですけど、
うん、
これはキーボードじゃないや、ラップトップスタンド、これはすごく良くて、あの MacBook Pro とか MacBook Air とかに最適化されてるで、すごく軽くて、
うん、
で普通のラップトップスタンドって、なんだろうな、まあ、10センチぐらいしかエレベートできないんですよね、
うん、
これはねすごいデフォルトで多分40センチぐらい高くできるんで
っていうか、なんかなんで逆にそのモニター買わないんですか？
ね、一つの理由はなんすかね、まあ家の机がちょっと小さいんで置くスペースがない
それでも机買えばいいじゃないですか
確かに、なんすかね、
仕事例えば日本に出張に来て、
うん、
あのオフィスにいる時とかもモニター使わないんですか、外部モニター？
席にあったら使うんですけど普段はあんま使わないかな、
うん、
いや結局ねこれすごくあの極端な問題に帰結するんですけど、いつも同じ環境で仕事したいんですよね。
ああ。
で、家でもコーワーキングスペースでも同じ環境でしたいので、そうすると一個の環境では 外部ディスプレイがあって家ではないとかはちょっと嫌なんですよまあだからその全部合わせればいいわけですけど、
うん、
そうするとなんとなくこういつもどこでもできるものに合わせたくなってしまうという。
なるほどね、
うん、だからそれこの間ね、先週かな2週間ぐらい前、広島さんが言ってたのは、うん、いつもラップトップを膝の上に置いてやればいいじゃないって言ってて、それは一つの解決方法ではあるんですよだけどさすがにそれはちょっとね、あの姿勢的にきついんで、
うん、
あれなんですけど、
いやなんかなんでモニター買わないんだろうな僕はもうあの家もオフィスもあらゆるところにその普段使ってるのと同じモニターを置くことによって今の話実現してるから、
うん
うん、
まあまあでもそれはあのエレベーターはね今そのザルーストは40度ぐらいなんですけど、
うん、
まあ家でも使ってるしコーワーキングスペースでも持ち運んで使ってるんで、
うん、
まあそれ自体はいい買い物だったんですけどね、
うん、まあでもなんかあれですよねいやなんか宮川さんの作業環境見るたびにいつも思うんですけど、
うん、
なんかあのキーボードとあのトラックパッドと そのスタンドとなんとかとって言ってなんか全部持ち歩いてるんですかあれ。
最近はさすがに持ち歩いてなくてスタンドだけですね、うん、あのコーワーキングスペースにはキーボードとトラックパッドのセット置いてあるんで、
はいはいはい、
うん、それで解決はしてるんだけど、
なんかそこまで行くと MacBook Air のなんていうかそのモビリティっていうんですか、
うん、
もう完全になんかこうスポイルされちゃってるから。
そうなんですよ。いやでもこれ、それがやっぱりさっきも言ったんですけど、
うんうん、
外部キーボードを最初に使うときにすげえ抵抗があったのがそれで、
うん、
外部キーボードを使った方がいろんな意味でいいのはわかるんだけど、
うん、
そうするとカフェとかで作業するときに辛くなるなって思ったんですよね。
ああ、まあそれはわかる。だから僕もそこまでいったらモニター買ってもいいじゃんって思うから。
ああ、そうだね。そうそう。うん、それは全然そうだと思う。
うん、
今買ってないのはなんとなくたま、単純に。置くスペースがないっていうだけだから、
うん、
うん、でもキーボード、そう、外部キーボードもね、あのマック、アップルのキーボード使ってるんですけど、
うん、
まああれよりいいのがなかなかないんですよね。
そう、僕も昔あのなんだっけ、リアルフォースとか、
うん、
うん、いろいろ使ってたんですけど結局これになっちゃいましたね。
うん、うん、このね、この知り合いがやってるキーボード IO っていう、
うん、
新しいアーゴノミックスキーボードがあるんですけど、
うん、
これはまだ出てなくて今そろそろキックスターターとかでファンドを始めるんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
まあ良さそう。
まあなんかね、キーボード打ちやすさとかもすごく こだわってたんですけど、最終的には邪魔にならないっていうのが一番重要になってしまってね。
そうそうそう、
うん、
やっぱバランスが重要ですよね。
そうそう、
うん、
だからやっぱり静電容量式キーボードって言うんでしたっけ、なんかあのハッピーアキングみたいなこう押した時のカタカタ感がこう快適なやつ、
うん、
あれ系って基本ワイヤレスのやつが今んとこなくて、
うん、
最近あるのかな、うん、で線があるし結構でかいし
重いですよね、あれ、
うん、机に置きたくないなみたいな、ね、
うんうん、Bluetooth である必要はないんですけどね別に、
うん、
あのアップルのやっぱね、アップルとかマイクロソフトはやっぱちゃんとしてるんですよね、その接続とかが、
うん、
でアンカーとか、まあ、ロジテックはかろうじていいんですけど、なんかそういうメーカーのって Bluetooth の接続がすげえ切れたりとか、
うん、
複数のキーボード同時に押すとなんかいまいちミスったりとかするんですよ、
うん、
うん、すげえ気分悪くて、
うん、
なんかいろいろ試したけど結局アップルのキーボードに戻っちゃったんですよね
でも結構みんなこれ使ってますよね、
うん、
Mac 使ってる人って。それ以外のキーボード使ってる人は大体ハッピーハッキングかリアルフォースかって、まあその3つですね。
そうそうそう。
うん、それ以外見ることあんまりないです。
うん。年齢的なもんですよ。30代後半になってきて。
そう、僕らも気づけば30代後半ですからね。
ラップトップそのままで使うのは辛いみたいな。まあそれかブロ化してね、体力を鍛えまくるっていうソリューションもあるんですけど。
僕は最近あの、目がやっぱり、パソコンは平気なんですけど、やっぱ携帯ゲーム機がちょっときつくて、
うん、
モンハンとか PS ビータとか 3DS とかでやる、しばらくやると、その後視界が霞むんですよね。うん、僕もともと視力両方 2.0 ですごいはっきりしてるんですけど、
うん
うん、それが視界がぶれ始めるんで、年取ったなと思います。
ついに来ましたか、
うん。だけど最近は PS ビータ TV ってあるじゃないですか。
うん、
あれがあるんで、ビータで、 やって目が疲れてきたなと思ったらビータ TV
に大画面に移行する
映して大画面でやるっていうライフハックを覚えたんで、
ああ、
うん、だからビータいいなと思って、
いやうちも PS ビータ TV あるんですけど、
うん、
意外といいですね、
うん、結構いいですね。
今ね僕はファイナルファンタジー7アーカイブをずっとやってるんですよ
てか宮本さん好きすぎでしょ
いや実はねでもねこれ FF7 プレイするの生涯で2回目なんですよ。
ああそうなんだ、
うん、1回目がそのリアルタイムで、
なんか宮川さんいつも FF7 やってるってイメージある、
なんかイメージある、僕もことあるごとにその話してるんですけど、
うん、
実は2回目。
あそうなんだ。
で、うん、今ねディスク2ぐらいまで来ましたけどね、
うん、
今やるとでもやっぱりこのポリゴンの粗さとかがすごいな
って、しょぼいっすよね、
うん、
なんかもうキャラクターとか手とかなんか丸いじゃないですか
アニメシーン、アニメシーンと自分が動かせるシーンのギャップがすごすぎる、
うん、そうそう、
うん、
であれでしょ、で FF7 がプレステ4で出るとか言って、
うん、
みんなついにリメイクかってざわってしたら、
そう
なんかあのまんまだった
っていうリメイクじゃなくてポーティング、
うん、
ですかね、
うん、みんながっかりしてました、
ね、まああと10年は出ないじゃないですか。
まあね、まあでも7はリメイクしても全然こうなんていうのかな、売り上げ的にあれしそうですけどね。
まあそのファンはいるんで売れるでしょうけど、
すげえ売れると思うけどね、
うん、でもそこからなんだって感じじゃないですか、広がりはないですよね。
ああまあね、最近 FF1 本でいろんなことして稼がないと多分回収できなくなってるからね、うん、うん、
いや FF7 今やるとなんかストーリーとかめっちゃ雑だしなんかすごいっすよ。
まあ昔のゲームってそうですよね、うん、僕ら子供の時のゲームってなんか美化されてるから、
そう
あのストーリー良かったとか言ってるけど、実際やってみるとめっちゃご都合主義で、
うん、なんかよくわかんないですよ。セフィロスがいろんなところに出てきてさ、
そうヒロインがピンチになるとなんか主人公やってきて助けてってみたいな。
そう、あとね多分当時の RPG の特徴なのかもしれないですけど、
うん、
異様にミニゲームが多いんですよ。
ああそうだそうだ、う
ん、であと急にこうキャラが一人にされたりとか、
うん、
いやすげえめんどくさいんですよねもっと自由にいろいろやらせてほしいのに、いきなりご都合主義でそのストーリーを追うための変なイベントが発生して、
うん、
めんどくせえなこれとか思っちゃいますね、
うん、当時はそれ新鮮だったんですよ多分、
うん
うん、容量増えたんでいろんなミニゲーム突っ込めるようになってとか言って、
いやなんかそういうの見てるとこう、あこのミニゲームはなんか新しく入った人がやらされたんだろうなみたいな、すごいどうでもいいミニゲームとかあるんですよねなんか大草原、大雪原かの雪の中をこう温度が下がらないように連打しながら登るゲームとか、これ必要かみたいなゲームがいっぱいあるんですよ、
うん、FF10 もそういうの多いっすよ、
うん
うん、でなんかこの間 FF10 でなんか雷を避けななんかタイミング合わせてボタン押して避けるっていうミニゲームがあって、
うん、
なんかそれクリアしないと最強の武器取れないとかなんとかで、すごいでもなんか苦行らしいんですよしたらそれをなんか画面をなんかアルディノかなんかでそのウェブカメラで画面のスクリーンショットを撮って光ってたらボタンを押すみたいな制御して全部自動化しましたっていう記事が話題になってましたこんなことは人間のやることじゃないとか言って
それをでも応用してあれ QA とかもできそうじゃないですか。
ああそうそう、でねそれはね実はねドラゴンクエスト10のレベル上げプログラムっていうか、
うん、
レベル上げを自動化した人たちがいて、うん、なんかそれと全く同じ手法で画像を撮ってその画像を解析して敵がいたら突っ込んで戦うっていうのをやって、
うん、
ボットで自動化したんですよね。
あ、それは外の人が？
そう、外の人が。
なんか内部的に QA するのにいろんなプログラム使ってるとかいう記事この間見ましたけどね。
あ、それはあれですね、ベヨネッタの開発の人たちの、セガの人が書いてるんですね、うんうん、それは内部でちゃんとそういうソフトを作ってって話なんですけど、
うん
うん、僕が言ってたのはその外の人が自動化するっていうやつで、でもそれ実はそのレベル上げとかだったらまだいいんですけど、いわゆる RMT 業者っていうじゃないですか、リアルマネートレード、
うん、
ゲ
ームで稼いだ金アイテムとか売るっていう、
そうアイテムとかを現実の金で売るっていう人たち、うん、その人たちがね実はそういうことやっぱやってて、
ああ、
うん、中で自動化してでボットで小銭をガンガン稼ぎまくって、で貯まったお金を RMT で売買して現金化するってことやってるんですよ。それ
ビットコインマイニングするより効率いいですね。
うん、でねそれがね RMT 業者の僕画像を一回見たことあるんですけど、どういうとこでやってるかって、
う
なんかね、中国で、
うん、
あの、学校、うん、学校、多分もう廃校になった学校の校舎とかに、なんか Wii とかがこう何百台とか並んでてあって、そこにその画像を撮る基板が並んでて、めちゃめちゃ大規模にやってるんですよ。ちょっと衝撃を受けましたね。
すごいな、SF の世界だな、だいぶ。うん、
いや、それでもう完全にその、RMIT 業者と、運営元っていうのは、
うん、
なんていうか、こう、いたちごっこになってて、
はい、
運営は RMIT 業者がバックをするとゲームのバランスが崩れたりとか、あとそもそも法律的な問題があるから、
うん、
そういうのを締め出したいんだけど、RMIT 業者もいろんなアルゴリズム考えて、こう、あの手この手をこう使って人間っぽく見せたりとかするから、なんかその、すごい組織的な犯行になってるんですよね、今。
へ、
うん、そうそう。全然違う話になっちゃいました、ね。
なんかゲームをそのコードで操るっていう話だと、この間見たどっかの Ruby のカンファレンスでやってた話なんですけど、
うんうん、
なんかカードゲームあるじゃないですか、ボードゲームっていうのかな、カードを使ってこう遊ぶ、例えばなんだろう、パンデミックとか、ああいう感じ、
あのあれね、うん、ドミニオンとか、
そうそうそう、で、うん、そういうのを自分で作って遊んでる人たち結構いて、
うん、
でその人たちがなんか自分でカードを印刷してこう作る前になんかそれをシミュレートするプログラムを Ruby で書いて、
あ、
で、なんかプレイする戦略みたいなのをなんか4個ぐらい自分で書いて、うん、で、入力値を与えてランダムでダイスを振ったりとかして、どれくらいのプレイ時間になるかとかいうのを、こうチューニングしながら、その決定してるみたいな話があったんですよ。
うんうん
うん、あとでショーノートに見つけたらリンク貼っとくんですけど、結構面白かったですね。
いやー、でもそういうことやっぱするんですね。
うん。
いや、なんか僕ボードゲーム時々やるんですけど、すごく面白いなって思うのが、なんか、ほら、ボードゲームって人と人とのインタラクションなのに、
そう、
必ず最後のターンとかで、
そうなんですよ、
みんながこう、あと一手違いぐらいのバランスになるように、なんか、
そう。
すごいこう、なんでそこに収束するのかなって不思議でしょうがないんだけど。
そう、僕もパンデミックなんか4回ぐらいやったんですけど、大体、うん、そのうち3回ぐらいは最終ターンにならないと決着がつかないんですよね。
そうそうそう。
うん、
しかも、なんか後々振り返ると、大体こう、すごい大きな勝負っていうのが、途中のなんか、一回の意思決定の違いによって、
うん、
その一手しか差がないぐらいの差にみんなやっぱりなってて、だから全員が、俺がもう勝ちってこう思った状態で最終ラウンドに臨んでるみたいな状態がちゃんと作られるんですよ、うん、毎回必ず。
そうそうそう。
いや、こういうバランス調整ってどうやってやるんだろうなと思ってたけど、コンピューターでシミュレーションするんですね。
うん。なんか、
うん、
やっぱりね、そういう偶然性とか、その人がどういう戦略を取るかとかいうのも全部入力要素にして、で、うん、何回もやって、
うん、
その結果がこううまい具合のゲームバランスになるように収束するようにやってるらしいですね、うん、
最適化問題みたいな感じですね、
うん
うん、まああと全然どうでもいい話なんですけど、
はい、
GitHub のGitHub as a resume is an absolute nonsense っていう記事があって、
はい、
なんか最近そのレジュメに GitHub の URL を書いて送ってこいっていう会社が増えたのかな、多分、
うん、
うん。だけどこの人は GitHub 見たって何もわかんねえよって言ってんすかね。ちゃんと読んでないんだけど。
まあ一応目を通したんですけど、
うん、
GitHub だけをレジュメカバー、レジュメとして使うのはダメだってことかな。
多分そういうことですよね。
まあそう言うとなんかすごい当たり前のことに聞こえますけど。
うん。
まあその、多分言いたいことの一つは、GitHub ですごくアクティブに活動しているように見える人でも、
う
ん、それはその、オープンソースの活動ってすごいムラがあると思うんですよね。そ
う、うん、
ソフトを出して、ユーザーがついて盛り上がってる時はいいけど、だんだんこう飽きてきたらちゃんとマネジメントもしなくなるし、
うん、
そのバグ放置したりとかするしっていうのは GitHub をアクティビティ見ただけではなかなか分かんない話だよねっていうことも一つかな、
うん、
まあもう一つはその仕事、多分その GitHub にコードを上げてる人っていうのは仕事でオープンソースのコードをかけてる人っていうとすごく少ないとは思うんですよ、
うんうんうん、
そうじゃない会社とかそうじゃない業種とかだとね、
うん、
でそうじゃない人が GitHub のレジュメをちゃんと作ろうと思うと、まあ、仕事以外でバンバンコード書かなきゃいけないってことになるんで、
うん、
まあそれはそういうのが好きな若い人はいいけど、まあ、家族がいたりとかワークライフバランスを大事にしてする人とかはそういうのはなかなかできないんで、
うん、
まあ、そういう人を最初からこうフィルターしちゃうことになる ってことなんじゃないかな。
多分そうですね、
うん、
いやそれで結構最近日本の会社も GitHub の URL があって言うんですけど、
うん、
まあ実際僕それで GitHub の URL 送られてきて見るんですけど、なんかまあ日本人がそもそもそんなまで GitHub 使ってないっていうのもあって、
うん、
あの全体的に見るとね、あのレポジトリがなんか1個か2個しかなくて、で緑があのコミットの緑が1年間で2個ぐらいしかないみたいな人も結構多いんですよ。
あの
せっかく添付してくれたけど、
松田さん曰く草が生えてないっていうやつですね
そうそうけどその人のやってきた仕事とか見るとめっちゃすげえ優秀な人とかがいて、
うん、
だから相関ないんですよね、その GitHub のアクティビティが、
うん、
あのものすごくこうアグレッシブかっていうこととその人は優秀であるかっていうことが。
そうですね、
うん、だから付加情報としてそのあこの人は GitHub で頑張ってる人なんだなっていうことがあることは当然あるんだけど、
うん、
まあ僕ら多分そっち側なんだけど、 GitHub を使ってないというエンジニアとしてこうダメかっていうその因果関係がそれこそ逆転すると、
そうですね、
良くないことが起こるよなと思ってこれ見て読んでたんですけど、
僕とかその昔 GitHub なかったですけど、その6アパート入るときレジュメの代わりにあのシーパンの URL 送って、
うん、
たらなんかもうそれでほぼ決まったような感じがあるんで、
うんうん、
そういう話でいくとなんか GitHub とかそういうオープンソースのライブラリいっぱい書いてることでメリットになることはもちろん間違いないんですけどね、
うん、
でも採用する側がその GitHub にレジュメなくてこの人全然コード書いてないからダメっていうのは、
うん、
まあすごく極端なあの環境でしか有効じゃない、
うん、
そういうことによっていい人を逃してしまう可能性はすごいありますよね。
そうですね、
うん、
それが言いたかったんです。あ、もう全部宮川さんに言って
ます。すいません奪ってしまった、
うん、いやいやっていうことを思ったっていうだけですね、うん、最後おまけの話でした。
はい、
はい、
そうですね、そのライブ最初ちょっとマンブルを使ってたんですけど、やっぱスカイプの方が安定してるな、
う
ん、
そうですね、
なんかちょっと尺ですけどね、
うん、残念ながら長年の歴史があってしかも商用でコード書いてる人たちの方が優秀だったっていう。
そうなんだよな
オープンソースの敗北です。
そうそうそう、でもスカイプってたまにこう一旦すごい低いクオリティに落ちるとなかなか復帰しないっていうのがあるんですよね。
ああそうなん
だ、音声のバッファリングが、
うん、
でも多分直江さんと今のうちの環境だと全然問題ないですけどね。
そうですね、
もう今年は直江さん出るの最終回かもしれないですね。最終回っていうか年内は。
そっか、もう12月真ん中ですしね。
うん、
うん、はい、
なんか31日に生放送をやるとかいうことを言ってる人がいますけどね
いいともか、
いいともみたいにあの電話して、
うん、
スカイプとかであれみたいな感じですよ、あのアカシアサンタみたいな。
ああ、いやいや
まあそんな感じですか。
はい、
はい、
じゃあどうも、
はい、以上です。
はい、ありがとうございました。
はい。